Our Father in heaven,
天のお父様は私たちがこの死すべき世で平安と幸福を見出すことを望んでおられます。争いや目をくらませるような誘惑が増加する一層難しい世の中で、主イエスキリストと預言者たちはどうすれば平安と幸福を得られるかを教えてきました。平安と幸福を得る方法をロッククライミングに例えて、間違ったやり方と正しい方法を話しましょう。難度の高い岩を単独踏攀と呼ばれる方法で挑む人々がいます。その場合、仲間や安全装備などは一切なしで、個人の技術と能力を頼りにしてたった一人で登頂します。彼らはスリルを楽しんでいるのです。落下して重傷を負ったり命を落としたりする可能性がありながらも、そのようにしています。彼らは神の戒めに従い御霊の導きを得るという防御手段なしに、人生の困難や誘惑に向かっていく多くの人々に似ています。今日の困難な世の中において、彼らはほぼ確実に重大な法を犯し、悲痛と破滅という結果を招くことになります。人生の単独踏攀は禁物です。ほぼ間違いなく罪へと落ちていきます。もっと安全な方法があります。ペアで困難な斜面に臨むとき、リーダーは感覚を置いて杭を打ち込み、ロープを杭につないでいきます。そしてフォローと呼ばれるパートナーが安全を確認します。フォローが杭を固定し、ロープの繰り出し方を慎重に制御することで、リーダーが安全な位置にいることができます。このようにしてリーダーが踏攀するときの安全が確保されるのです。万一足を踏み外したとしても、杭が落下を安全な範囲内に留めます。フォローはリーダーの安全を確保するだけでなく、掛け声や合図で励ましを与えます。彼らの目標は大きなチャレンジを安全にかつ楽しみながら乗り越えることです。彼らは何度も試された実績のあるテクニックや装置を利用します。不可欠な装備には安全なハーネスや信頼性の高いロープ、断崖の表面に固定する杭、またグリップ力を高めるための滑り止め、そして適切なブーツや特別な靴などです。そのようなものがあります。クライマーたちはルールとテクニックを前もって研究します。経験者の指示に耳を傾け、適切な動きと装備の利用法がしっかりと来るまで訓練を重ねます。ルートを計画し、どのように助け合うのかを決めます。リーダーが高いところまで登り、安全なポイントを見つけると、ロープを巻き取りながら固定をします。フォローはロープをピッチごとに登っていきます。そしてリーダーに追いつくと、また同じ手順を繰り返すのです。一人が登りながら何フィートかごとに杭を打ち込んでいる間、もう一人はロープを固定します。ロッククライミングはリスクが高く危険なように見えますが、これらの予防策と的確な原則を守ることで、安全で爽快な経験をすることができます。実生活に当てはめると、杭は私たちが直面するあらゆる困難から私たちを守ってくれる神の戒めです。ロープとそれを杭に固定する金具、カラビナは、これらの戒めへの従順を象徴しています。 神の戒めを学ぶとき、それらを実行して危険を避けるための計画を立ててください。そうすればサタンの誘惑に対する確実な防御を固め、罪から身を守るしっかりとした人格を身につけることができるでしょう。もし間違った行動を取ったとしても、その結果は長くは続きません。悔い改めを通して得られる歯止めや助けがあるからです。救い主を人生のリーダーとしてください。人生の最も困難な試練を切り抜けられるよう、主は安全に導いてくださいます。主の律法は絶対的に安全な杭であり、危険な世の中に生きる私たちから恐れを払拭し、成功に導いてくれます。そのような生活は必ずや皆さんに平安と幸福をもたらすでしょう。大きな困難を乗り越える強さと勇気、能力を備え、真の幸福を得るには、イエス・キリストを生活の中心に据える必要があります。主の教えに従うなら、人生の旅路を安全に登ることができます。それには努力が必要です。すぐに目に見える結果が得られる保証はありませんが、主がふさわしいとお感じになるときに答えが与えられ、平安が広がり、幸福を手にすることができます。試練や成長の機会は、平安と幸福がとめどなくあふれる人生のほんの一瞬を飾る出来事でしかありません。悲嘆、心痛、落胆は人生の一コマでしかなく、人生はこれらだけで成り立っているのではありません。このような出来事に伴う苦しみを軽んじているわけではありません。重要なことを学ばなければならないときは、試練が長く続くこともあります。しかしそれを皆さんの行動の足かせとしてはなりません。皆さんの人生には驚くほどの報いが約束されています。神の律法を正しく理解することで、栄光に満ちた目的が生活の中に生まれ、人生の難局を乗り越えることができます。このような考え方は、試練を本来あるべき姿に、すなわちさらなる成長と達成のための踏み石とします。主は皆さんが成長し進歩することを願っておられます。望んでも望まなくても、あらゆる成長の機会で主の導きを積極的に求めるとき、皆さんは加速的に成長します。主を信頼し、御霊の導きにより主の御心を知ることができるよう求め、答えを受け入れてください。そうすれば地上での経験を通して最高の幸福を味わうにふさわしくなるでしょう。平安と幸福は義なる生活がもたらす貴重な実です。これはイエス・キリストの贖いを通して初めて得られるものです。このことについて話しましょう。誰もが人生で間違いを犯します。それは永遠の律法を破ることにつながります。正義は御父の幸福の計画の一部であって、秩序を維持するものです。これはロッククライマーが常に向き合う重力と同じです。永遠の律法を守るなら、正義は味方になります。しかしないがしろにすれば、損失を及ぼします。神の律法に従順であれば、正義はあなたに祝福を約束します。正義はまた破られた律法を埋め合わせるよう要求します。神の律法に従えば祝福を受けますが、守らなかった律法を埋め合わせるために祝福を蓄えておくことはできません。もしも清算しなければ、律法を破ったことにより人生は惨めな状態に陥り、身元へ帰れなくなるのです。 イエス・キリストの生涯、教え、そして特に贖いだけが、私たちをこの苦境から解放してくれます。それ以外に方法はないのです。踏みにじられた律法に対する正義の要求は、憐れみによって満たすことができます。悔い改め、律法に従順であることにより得られる憐れみです。そのような悔い改めと従順は、人生における完全な奇跡が、贖いを通して起きるために不可欠なものです。贖い主は正義の個人口座を清算し、悔い改めという憐れみの道を通して許しを与えてくださいます。私たちは贖いのおかげで、たとえ正義の要求があっても、従順を通して得た祝福を持ち続けることができるのです。主の憐れみは、律法を破ったことでもたらされる結果を取り除くことができます。贖いは神の恩子の犠牲によって実現された永遠に重大な意味を持つ無私の行いでした。贖いを通して救い主は死の縄目を断たれました。私たちが贖い主によって裁かれる理由もここにあります。贖いはサタンの永遠の統治を防ぐことができます。また許しを受けるにふさわしいとされた者に対して、聖霊への門を開きます。贖いの壮大さに思いを馳せると、畏敬の念と果てしない感謝、そして深い謙虚さに包まれます。これらの思いは、さらに大きな平安と幸福を得るために、主の戒めを守り、常に悔い改める意志を与えてくれます。どれだけ熱心に頑張っても、人間の心では贖いの永遠の重要性や、それがどのように成し遂げられたのかを理解することはできません。私たちにできるのは、救い主がお受けになった苦痛や苦悩、そして苦難、あるいは御子が贖いの比類なき試練を経験なさるのをご覧になっていた御父の苦しみに対して、ほんのわずかの感謝を表すことだけです。たとえそうではあっても、贖いをさらに理解できるよう、研究を重ねる必要があります。主の戒めに従い、この世で平安と幸福を得るために何が必要なのかを学ぶことができます。従順な家族と共に天におられる主とお父様の身元で永遠に暮らす資格を得ることができます。リーハイは息子ヤコブにこう語りました。聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みによらなければ、誰も神の御前に住める者がいない。イエス・キリストは誰も得ることのできなかった功徳をお持ちでした。ベツレヘムにお生まれになる以前、主は神エホバでした。主は愛する御父から霊の体を与えられただけでなく、肉における一人子でもありました。主は完全で罪のない人生をお過ごしになったため、正義の要求には縛られませんでした。私たちが悔い改め主に従うときに、主の憐れみが正義に対する代価を支払ってくれます。最善を尽くして主の教えに従っても、私たちはまだ不十分です。しかし私たちは主の恵みによって最善を尽くした後救われるのです。計り知れないほど大きな代価を支払うために、救い主が想像を絶する苦痛と苦悶によって、私たちの贖い主、中保者、裁き主になられたことを証しします。主は生きておられます。 そして皆さんを愛しておられます。主を人生のリーダーにしてください。主の律法という確かな杭が試練を乗り越える時の安全と成功を保証してくれます。皆さんは火の栄の王国において聖霊の冠を受け、平安で幸福に満ちた生活を送ることができるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。